はい、こんにちは、大竹誠です。今日は6月の21日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
ラバーガールの富永と
お水です。
お願いします。お願いします。
いやいやいやいや、この蒸し暑いのをね、なんとかならんかねっていうね。
私今朝化粧しようと思って諦めたもん、
あ、そうだろ、うん、今日はなんか全体的に諦めてる
またタオル巻いたね、くぐりね
黒いタオルだからちょっとねおしゃれに見えるけどね、
そう、
タオルだよね。でもそれね
え、でも中尾明さんと一緒に
ねじねじ、中尾明ねじって ねじったか。あ、今日はもう朝からでももう室井さんが何なんかおはぎあれ、どうした
の？すごい美味しかったでしょ、うん、あれ、うん、よくちょこちょこ行ってる近くの鉄板焼き屋さんの、うん、あのお母さんが作ってくれたんだけど、あらあら、うん、あのすっごいそこの鉄板焼き屋さんがセンスがいいのよ、うんうん、
あのセンスがいいってどういうこと？
センスがいいって例えば、
うん、汚ねえの？汚くねえの？
汚くないよ。
汚くね、うん、お好み焼きでなんかちょっと汚ねえのって
言われて、いやすごく美味しいの
モダンなの、
うん、あの、うん、トマト焼くじゃん、うん、その上にチーズ乗っけて、うん、それでバルサミコソースみたいな
のとか、
イタリアンっていうことでもない、長ナス焼いたりとか、うん、あとあの細いなんだっけ、うん、車エビ、うん、口に刺して焼いたりとか、うん、塩加減とかがバッチリ何もつけないでいいぐらいにいいわけ。そしたら一番得意なのがおはぎだから、うん、次に来るとき電話してくれたら作っとくよっつって昨日いっぱい作ってて、
美味しかった。
美味しかった。
いいでしょ。あれはね、塩加減が最高なんだよ。
そんなに甘くないですね。
ちょうどいい甘さ。どのくらい入れるか。
みんなで食べてね、とても美味しくて。で、東大もね、手伝ってる東大も食ったよな。
番組のスタッフ、東大生。
あの、ちょっと胸焼けしてるって言って
た。なんでだよ。
おたくさん胸焼けしませんかって言うから。言われてみれば俺もちょっと胸焼けする
しめっちゃ美味しかったじゃん。
いや美味しいんだけど、な、胸焼きしてない大丈夫、
ま、胸そう、あのすごいお腹いっぱいにはやっぱ腹持ちがいいというか
大きかったのかね
、うん、いや俺めったに胸焼けとかね、うん、まあ、感じない男なのよ、うん、なんか今でもなんか胸に
それちょっとあれだよ、それは年
年
年取るとほら小鳥がつついたぐらいしか食べなくてんじゃん、だから重かったんじゃないの？
なんかね、あ、コーヒーこぼした。朝からね、ああ朝からおはぎはねちょっと聞いたなやっぱり、
う
ん、な
んか
ボディーブローのように
朝ご飯におはぎ出したら、
うん、美味しいんだけど、うん、
朝からおはぎが食えるか、
うん、
腹立つから私、うん、今日スーパーで、うん、あの、うん、おはぎ、うん、スーパーの別に普通のおはぎ、うん、あれ買って、うん、味噌汁と一緒に夕飯出してやっかな、うん、美味しいおはぎじゃないんだよ
俺さよく考えたら今日さっき1個食ったじゃん、
うん、
1個食ったじゃん。近頃ね、女房がなんかちょっとだけ買ってくるのね、
うん、
それ、買ってくるの何かって言ったらね、なんか今年寄り用にね、
うん、
あのおはぎでも1個のパックがあるんだよ、うん、大福でも、
うん、
1個のパックがあるから、それねもうそれ買ってきて半分ずつ、それがもう多分ちょうどいいのね、多分1個はね多分多かったんだよ俺。
え、ラーメン一杯食べれる？
場所によってだいたい醤油の薄味のやつならいっぱい食えるけど、ギトギトのやつは食えない。
いいな、私ちょっと残そうと思うけど、うん、全部食べちゃう全部食べちゃう
昨日三浦とちょっと話してて、うん、三浦はテレビドラマの中で、うん、あのなんかこう食べた後胸トントン叩いてね、うん、あ胸焼けするとかっていうのがね、
うん、
こう意味が子供の頃分かんなかったと、
うん、
胸焼けってなんだろうみたいな分かんなかったって。で大人になって胸焼けみたいのがもう40超えて分かってきて、うん、それであのこの脚本とか原作書いた人は結構相当年取っててる人なんだと、うん、若い人はもう胸焼けなんか 多分絶対書かないっていうね、うん、それがやっとあの分かったわよなんていう話をしてたね、
うん、あ若い子でもでも食べない子もいるよね、うん、
まあね、
息子の友達とか遊びに来ると、うん、みんなすごい食べる子ってすごい食べるのよ、
うん、
なんかステーキ屋連れてってさ、うん、何キロ800グラムとか食べる
子も、すごい、
あのライス3枚ぐらい食べてたよ、うん、
すげえ。
だけど食べない子はね250とかでも、
250なんか食えないよ、うん、俺今も、
うんうん、
だいたい100グラムぐらいじゃない俺食えない。
私はなんかね、あの同じものを食べるっていうのはちょっとね、うん、苦手なんだけど、うん、違う味が出てくるとね、うん、どんなにお腹いっぱいでも食べちゃう。
お前食う俺に太らないよな。
そうでしょう。
もうなんでなんかしてんの、なんか
全然
秘密の薬かなんか飲んで
る。全然
細いですよねやっぱりね。
そうそうよね。でも多少気使ってるでしょ。じゃなきゃあいだけ飲んであいだけ食って太んねえわけねえもんね。だって
前に言ったじゃない、うん、あの、うん、いい整体のとこ見つけてきたって、うん、整体行って、うん、ゴロンと横になってると、うん、はい押し返してくださいってちょっと運動させてくれる、
うん、あそうなん
だ。圧を先生が加えて、うん、はい押し返してとか、
うん、ああそうなんだ。
それじゃない運動、うん、
それで、ね、それでこれ保ててたらすごいですね。
お水もあまり太んないな、
うん、僕もちょっと腹出てきたんで、うんうんうん、気は使ってますね。
気使って
夜ご飯食べないようにしたり、う
ん、食べないように、
はい、
気使ってる、
はい、
へそれでそれは何、あの女の人も気使ってくれてるわけ。
なんかあ、うん、そうですね、あの
野菜を多め、
野菜多めにしてくれたりとか、
野菜を多め、
はい、今日おにぎり作って持ってきてもらってました、うん、あの作ってもらって、
はい、
大見さん、
あそう、
はい、女性に、
女性に、
はい、
おにぎりを、
はい、で2つ食べて、うん、その後におはぎが来たんで米だらけになっちゃって
言えなかったんですけどおにぎり2個食べてたさんの前に
彼女が作った大きいおにぎりを2つ食べた後に、うん、おはぎ食べて、
ね、家でも1個食べてきました。
あそうおにぎり
すごい食ってるじゃん
今日すごい食べてます
一日体調悪そうじゃん。わかんないけど、
はいね、普段パンなのにね、
普段パンなの今日は。
あそれでなんかこうあれだ、おにぎりじゃなくておはぎあるよって言った時に、はい、お前なんか言いたいなんか声が弱かったもんな、
動きが遅かった、
動き弱かったもんね。
っさりやってき
て喜んだリアクションはしたつもりなん
ですけど、いやいやいや、ちょっとトーン弱かった、お前だけ
本当ですか、バレてたか、
あそういう理由がね、人には事情があ
るんですよ。
あるのね、はい、まあでも今日おはぎは美味しかったことは間違いないね。
よかった、
まあ、よかった。あそうだ、別にこれどうでもいい話題だけどちょっと飛びすぎるんだけど、スタッフがさ、なんかあの大竹さん、セミって1週間じゃ生きるって思ってるでしょって、違ってるみたいですよって言われて、うん、太田さん、
はい、これあの山陽新聞の、うん、サイトの記事なんですけど、うん、セミは地上に出てから1週間ぐらいしか生きられないってみんな思ってますよね、
うん、
それが実は俗説で、うん、実は1ヶ月ぐらい生きているということを、うん、岡山県立笠岡高校の3年生サイエンス部に入っている、うん、上松壮さんが独自の野外調査で証明したと。
高校生、
うん、高校生
すごいんで800匹以上捕まえて、はい、
そう、上松くんっていう子なんですけど、うん、セミを捕まえて、うん、あのアブラゼミ、ツクツクボウシ、クマゼミなどを捕まえて、うん、863匹に印をこう、
マーキングした
ね、マーキングして、で捕まえ直すの15匹、うん、で4匹は2度捕まえ直したと、
うん、
で調べたところ、うん、アブラゼミ、ツクツクボウシ、クマゼミの3種類で10日以上の生存を確認した、
うんうんうん、
最長生存確認記録、一番長く生きたのはアブラゼミで32日間、
うん、
1ヶ月以上、ツクツクボウシが26日間1ヶ月近く、うん、クマゼミが15日間2週間ぐらいということで、うん、まあ1週間どころか1ヶ月以上生きてるのもいるということなんですね、うん、
すごいね、高校生が、うん、まあかなり効率の悪い調査の
仕方、原始的な調査ですけどね、
なかなか1回の捕まえられなかっただろうね、
はい、捕まえ直しがやっぱ相当大変だ
った、そりゃそうだよね、
ちっちゃい頃に虫とか捕まえてきても怒っちゃダメなんだね、うんうんうん、 そうだね、研究とかそういう風な研究者になったりするように育てられんだから。
この上松くんは去年8月にクマバチに寄生する南方系の昆虫ヒラズゲンセイというのを広島県内で初めて発見して生息域が西に広がっていることを証明していると。
だからそこそういう風にこの子みたいになるようにほっとけばいいけど、男の子育ててる親はできないね、そこまで。
なんで？
だってもう幼稚園の頃とかさ、なんか靴、片足だけで帰ってきて片足手に持って、その靴の中にダンゴムシがいっぱい詰まってたりする、ギャーギャー怒るじゃん、ギャーって。
あの弁当箱な、
そう、
あの
弁当箱
全部きれいにカラにしてな、
カラカラにしてよ食べてきたなと思って開けたらセミの抜け殻とか、
セミの抜け殻ね、
そうだよ、
もう集めてたね俺もね、
ど
うだよね、あれで子供いるんだから、
はい、そうですね、注意しちゃいますね、あ、うちの子供は、あの昨日落ちてたマーブルチョコを拾って食べてました。
どこ？
なんか
家の中？
外です。
いやそれはや
ばい。なんかそれマーブルチョコかどうかわかんないじゃん。
そうですよね。
茶色い。ピンクだったらまだいいけど茶色はやめた方
がいいですね。なんか YouTube でそのマーブルチョコがいっぱい出てくるみたいな動画すごい好きで、でもあの君はまだ子供だから食べられないよっていうのを言いすぎて、もう食べたくてしょうがないです今チョコレート、
はいはい、
で昨日その落ちてたらしくて、うちの奥さんが一緒についてて、で落ちてたの食べてたって言って、
本当にマーブルチョコ、ヤギなんかマーブルチョコみたいですよ。
そうですね、動物園連れてったらマーブルチョコだらけ。
マーブルチョコかどうか誰も分かんないですよね。
そうですね。
ね
え、いや怖いです。
マーブルチョコでもあれたまに食いたくなる、
いいですよね、
時あるよね、今なんかマーブルチョコ長い筒みたいになってる、昔なんかそんな長くなかった、
長
いますね、長いのも
ロングバージョンもあるの、
あります、あります、
分かんないけど、
大きいのも出てるよね、ビッグの、
ありますね、
そんなに大きいやつ、
ま
あ やったことないけどあれだよね、テーブルの上に新聞紙かなんか広げて、まあ、バーって巻いて食いたいって。
ダメ。うちはもう家の中で麦チョコ禁止令って出して、麦チョコ食べるとソファの上とかにさ、麦チョコ溶けたのとかいっぱいみんな男ら遊びに来てやるから、絶対麦チョコだけはもう買うなって。
そうですよ。
あの北の家はあれだよ、納豆禁止令が出て
る。なんで？
北の家の絨毯ってブカブカで、いろんな柄が混ざってんのね。納豆こぼすと分かんない。どこに納豆したか分かんないからもう納豆禁止だみたいな話。
絨毯よけようよ、それは、ね、絨毯よけようよ。
いやだけどそういう風になっちゃってるからしょうがないんじゃない。
改めて写真見ると綺麗ですね、まあ、色とりどりでね、
あ、茶色いマーブルチョコもありますよね。
やめ、茶色はやめた、
まあ、これだけあれだよね、あの商品名連呼する番組も珍しい、ね、
すいません失礼しました、
まあ、全然いいんだけどお前が言い出したんだろうかやろ、まあ、それはいいんだけど、でもさ8日目のセミじゃん。
8日目のセミって言いますね、
うん、いや違う違う、ほら
小説
の、
はい、
角田光代さんの、
ね、はいはい、映画にもなりましたね、
ものすごい俺、まあ、小説を読んで映画も見てるんだけど、
ドラマも良かったよ、
まあ、ものすごい感動して、8日目のセミとはつけもつけとり、つけたり、いいタイトルだなと思ったんだけど、今度のこの高校生に俺の夢をちょっと破られたら、
32日
目の32日目だから32日生きるから33日目のセミっていうちょっとどうでもいいようなタイトルにしなくちゃいけなくて、何だったんだあのタイトルはとかちょっと思ったけどね、そんなことは思いませんでした。あ、私だけですか、あ、私が変わってたんですか、あ、そうですか、はい、わかりました。大水、
はい、
お前引っ越して、
はい、
あれもらったらしいね、炊飯器もらって、
室強さんから、
う
ん、引っ越し祝い何欲しいって言われたんで、
すごいね室さん、
じゃあ炊飯器、
3
号炊きの炊飯器が欲しいですっつって、分かったっつって言ったら、一昨日送られてきて、5.5 号炊き、
いいじゃん、でも
でっかいっすよ 5.5 号炊き、
2人だよね、
はい、
5.5 号だけ言ったらもう8人家族ぐらいの
そう
だからおにぎりいっぱい
そうなんですよ、昨日つながりました、昨日の夜初めて使ったんですよ、
飯余って
余りまくって
余りまくって
しょうがないからおにぎりにして持ってきたんですよ。
そう、じゃあ室強さんに、はい、ちょっと文句が言いたいわけね。
ちょっとい
や
そうですね、文句というか
ちょっと 5.5 だけあってこう、うん、言っといてやるよ俺が同じ事務所だから言っといてやるよ余っておにぎり持たされて大変だったって
今まで置いてた炊飯器置き場に収まらなくて、うんうん、もう全部そのキッチンの配置も変えなきゃいけなくて大変なんですよ
怒ってんじゃんそれほとんど怒ってんじゃねえ。ありがたいんです
めちゃくちゃいいやつなんです
けど、ね、床に置きあるじゃん
床ですか、うん、床に置くのはなんか、うんまあ、ちょっと汚い感じがして、
う
んはい、
目が潔癖症だからね、うん、あオリンピックのチケット当たったか
外れましたよ
外れたか
全然外れました
何と何を応募したんだっけ
僕は陸上と、うん、あとウェイトリフティングに応募したんですけど、うんうんうん、全部ダメでした、
はい、ダメだった、はいはい新聞の見出しになんかこう、はい、あの200万円はい、あの分全部応募したんだけど全部外れた人いたね笑っちゃいけないんだけど笑っちゃいけない
結構芸能人の人そういう風にしてるよね、うん、200万ぐらい買って外れてるって人いるよね、う
ん、当たった人そんな確率悪いのあれ
いや相当確率悪かったみたいで、あの日刊スポーツ の、 あの調べによるとその独自調査なんですけどなんか 0.7% みたいな数字も載ってましたけどね、
そんなにあるんだ、はい、そうか全然買おうっていうつもりがなかったから私動体視力弱いからリプレイにすぐしてくんないと意味が分かんないんだよねあの盛り上がる
テニスとかね、うん、あ見えない ね、 ね現場行ったらね
冷房ギンギンなところでさ、うん、ビール飲みながら見たいもん、
はい、ビールとか飲めんのかない
やだってトイレとかも並んだりするから
さビール飲めるかい
ダメじゃない
ですか、ね、ダメなんじゃない
の家だったら飲め家だったら、
まあ、家だったら勝手に飲めいいけどね、うんテニスなんか家のテレビで見ててもボールどこ行ったのか分かんない
でしょだからテレビだと解説までついてたよ、うん、解説
特にね下が赤土だとね余計ボール見えないね、うん、全然見えない
そうだよね、うんうん、
そうだよねでもちょっと慰めてくれてるのかそれ
いやっちも見えないもん、
ねうん、それをなんかこうみんなたくさん買って外れてるなんて、うん
しかもね、僕も応募しましたよ、うん、僕は陸上と、うん、あとバスケットの決勝と準決勝とか応募して、うんうん、でもうちょっと予選とかだったら当たったのかもしれないとかそうなりますね、う
ん
う
ん、バスケットの決勝は人気ありますもんね
そうですね
あまあねそれは決勝あたりだったら見たいかもしれないね、
うんうん、大竹さんは買った
俺
応募した
俺もあのテレビでいいんじゃないかな
私と同じ
だって暑いよどこ行って、うんあのなんかたその中冷えてたって
分かる
え暑いよ
試合場見行くじゃん、うん、あれウェーブとか来ると困る一、うん、人だけ立っちゃうんだよあのずれて
ずれるな、うん、あのウェーブのずれるの嫌だよね
嫌だよねんそんなとこテレビに映りたくないしね
そうあいつ、うん、先に立ったとかな一人だけなバッて立ち上がったらずれてたりなやめてくんねえかなウェーブもね
ねやめてほしいよ、
うん、うちで一人でずいぶんオリンピックは何かじゃないけどまあなんだっけあれだっけずいぶん前にさなんかブブカみたいな応援あったじゃない
ブブカ
ブーってなんか応援さ、うんはい、上のなんか、
まあ、その国ブブカは棒高跳びのブブカは棒高跳びの選手です
えブブカはエッチな雑誌かと
それもありますそれもありますけど
違うよブブカだよ
ブブゼラ
ブブゼラですよ
はい、ブルセラ
ブルセラ
エッチなやつ
何ブブセラ
ブブセラ
あのブブカじゃない の、
あのワールドカップの南アフリカ大会の時かな
みたいな音になるやつですよ、ねうんうん、
ブブセラ
ブブセラです
、はい、ここです、うん、これですよね、
う
ん、
あそうです
いや俺楽器そのものは見たことないから分かんない、はい、
あこれですここがブブゼラっていう楽器ブブわーんっていうような感じの音がね
本物は持ってなかったですけど、うんうん、のボタンを押すと音が鳴るアプリ入れてました、うん、
あ入れてたな
流行ってたこれ
どうするどういう時に鳴らすんだ
よいやなんか 家でこうサッカー見ながらこう押すと、う
ん、やだあの
やってたね
家でも
お前ゴゴだけでずっと飯食ってればいいのにはい太田さん、
はい今日はまず、うん昨日毎日新聞も取り上げておりましたけども、うん、今日は朝日新聞が一面トップで取り上げている記事をご紹介したいと思います、 あの財政制度等審議会、これは財務大臣の諮問機関なんですが、麻生太郎財務大臣に提出した建議意見書ですね、これについて原案にあった、もともとはあった将来の年金給付水準の低下が見込まれる、つまり将来年金がもらえるお金少なくなりますよっていう表現と、それから自助努力を促すことが重要、自分で何とかしないとっていう努力をこう促すことが大事っていう、この文言が削られていたことが分かったと、これ麻生さんが老後の生活費が2000万円足りなくなりますよというふうに表現した金融庁の審議会報告書の受け取りを拒否したので、まあ、老後の生活不安問題が結構夏の参議院選挙の、まあ、これからの主な争点となる見通しの中、財務省の方が、政権側に配慮した、忖度したんじゃないかっていう見方が今広がってるということなんです、うんうんはい、この財政制度等審議会というのは財務大臣の諮問機関で、予算とか決算とか国の財政に関する重要な事柄を審議して財務大臣にこうしたらいいんじゃないですかっていう意見を述べる役割を持ってるんですね。で、建議意見書は毎年春と秋の2回財務大臣に提出することになってるんですけれども、まあこの年金水準が下がりますよ、もらえなくなりますよ、少なくもらえますよっていうことと、自分で何とかしないとっていうことが削られちゃった、まあ、くしくも麻生さんが受け取りを拒否したこの金融庁のワーキンググループが出した報告書にも、この年金水準が下がるんじゃないのとか、自分でこう今から努力することが大事なんじゃないですかっていうのは、その批判を浴びて、じゃあ受け取らないよ、政府の方針と違うからってのが今波紋が広がってるんで、まあ、これを受けて財務省も忖度したのかなっていうことのようなんですけど、はい、
ということなんですけどね、政府と方針が違うとで受け取らなかったっていう事実が前にあった、はいはい、その前に
金融庁のワーキンググループが出した報告書です ね、
それで今度はあの財政制度審議会、
はい、財政審
と言われる、ね、財政審っていうのが、提出した書類があるわけだよね、
意見書ですね、はい、
でその出そうと思ったんだけど、その原案にあった言葉、
はい、
将来の年金給付水準の低下が見込まれる、それから自助努力を促すことが重要という文言が最初はあったんだけど、はい、これをなくしたと。
なくしたと。最終的に報告した時にはもうなくなってた。
なくして報告書を出した。
はい。
いろいろ財政審が審議して、ね、これ今大事なことですよと、これ報告しないといけないですよと思ったんだけど、これ出すと政府が怒るから。ちょっとこれ出すのやめときましょうと。でも事実は自助努力を促すことが重要だったり、将来の年金給付水準の低下が見込まれること、これがこれから起こること、
起こるだろう、起こる可能性が非常に大きいと、起こる可能性が
大きいこと、それをちゃんと報告しないと、それは将来は俺たち市民に起こり得ることを 財政審が、国民生活はこうなりますよ、俺たちの生活を正直に伝えようとしたら、それを政府が多分受け取らないかもしれないから、俺たちの普段の生活をねじ曲げて報告したってことにはならない？
まあ、そういう言い方もできますよね、
まあ、とりあえずその文言を削除してもだよ、事実はきっと変わらないんだよ。
ああ、そうだね、
だから本当はその年金に頼ってる人もいるし、あとこれからちょっと頼ろうと思ってる人もいるし、急にその削減され給付がね低くなるとか、急にこの制度がダメになったって言ったらそれは問題なんだから、事実を踏まえてどうしたらいいかをきちんと考えるべきだと思う。
だからそれは事実を踏まえたものを国会に提出して、国会はその事実を踏まえて議論したりしていかないと、こう 本来から遠ざかっていっちゃうじゃん。それは財政審議会は忖度してそうしたのかもしれないけど、それは国会も事実から目をそらしたところで抗議、あの議論しなくちゃいけないって話になるわけじゃん。
それにしてもさ、やっぱり官僚の人って、うん、その今のその安倍政権に、うん、あの忖度っていうか、うん、そうしないとやっぱりなんていうの、自分がスムーズにだよ、うん、その官僚としてこのまま、うん、その生きていけないっていうのがある、うん、まあまあね、こんなのすごい何個もあるじゃん。
まあまあね、だから それもなんか あれだよね、あの内閣人事局があったりするせいもね、うん、あ人事を握り合ったりするせいもあるかもしれないよ、うん、でもだよ、
うん、
でもだよ、官僚の人はこの国のね、
うん、
まずいところをちゃんと訴えて、うん、これから対策を立てなくちゃいけないと、
うん、
それを逆に言えば政府が政府がどうせ怒るからっつって、うん、忖度してそれから目を伏せさせたわけだよ、
うん、
ね、これ自分たちで調べたことちょっと隠したわけだよ、
うんうん、
政府は政府で事実全部教えてくたらお前ら分かってんだろうなと、うん、ね、全部教えたら受け取らないよと、
うん、
そんなもの、だ政府も政府で国もその今市民たちがこれから起こるであろうことに目を、うん、官僚も目をつむったし政権も目をつむったってことになるわけだよね。
まあおそらく政権の方は参議院選挙は近いから、
う
ん、そんな悪い評判立てるんじゃねえよっていう、
ありえない。やっぱり私、うん、政治っていうのは弱者救済のためにあるんだと思うから、うん、だったら何にもしてない人たちってことになっちゃうじゃんね。
問題はね、うん、太田さん、
はい、
これにとどまらないと思うんだよね。
そうですね、
うん、どうぞ、
はい、
うん、
こちらは毎日新聞の記事なんですが、うんうん、まあ、年金だけでは老後資金が2000万円不足するという金融庁の金融審議会のワーキンググループが出した報告書、これは麻生さんと受け取らないと言ったわけなんですが、これについて批判が今広がっているということで、政権の意に沿わない報告書は受け取らないという考えがまかり通ると、まあ、官僚の政権への忖度がますます強まりますし、専門家の知識や見識が国の政策に反映されなくなる恐れがあると、まあ、これから有識者たちに何か諮問して審議してくださいって言っても、最初から手心を加えて忖度して政権の気に入るようなものしか出してこなくなる恐れがあると。
そうなってきてるんだよ、
ね、
実際に。
だからこれはこの年金の問題だけじゃなくて、これからいろんな報告書、いろんなワーキンググループが調べたこと、いろんな審議会が挙げたこと、これが将来不安を起こすようなことだと内容をちょっと小さく報告したりしちゃうと、事実と異なった報告しちゃうと、
今の政権が、うん、望んでることを忖度する。
それはどっちみち官僚の人たちも、うん、望んでる政権を担当している人たちも、
うん、
市民側からどんどん遠ざかっていくや、うん、本当は、ね、官僚の人たちはこの国のために、国会議員の人たちは国民から選ばれて、
うん、
ね、その市民生活を良くするためにここにいてくれるわけでしょ、
うん、あれなんかな、うん、結構官僚の人たちもなんていうか、うちらと結構同じ感覚持っててさ、うん、自分一人がそういう正しいことをしようと思ってもってさ、うん、ほらうちらだってほら選挙のたびにさ、うん、私なんかが一人が言ったって変わらないんじゃないかって行かない人もいるじゃん、
うん、
だからそういう風にひょっとしてなってきちゃってんかな。
トビたちは、ね、はい、年金だけ、国民年金だけ、厚生年金、
いや国民年金だけです。
国民年金だけ、はい、まあだから言ってみれば、まあ君たちは最下層
です。そうです ね、
ね、もう2000万
じゃ足りないです。
2000万じゃ足りないです。
全然2000万じゃ足りないです。
足りないよね。
だって退職金もないし、
退職金はないよね、
もっとないと、う
ん、はい、で蜂蜜も買いだめし
な
き
ゃいけない。なんかね、蜂蜜国産にこだわってるらしい。
妥協したくない、ね、
外国さんすごい安いのあるからね。
あ、でも妥協したくないですね。
うるせえな。いやだから、
ね、めちゃくちゃ不安です。
だから俺もそうだけど、はい、国民年金だけでもうこれ俺たちなんかもう鼻からね、
はい、
鼻からこう不安な わけだよね、うんうん、まあ、暮らせるかどうか分かんないって、うん、まあ、どっちみちその綱渡りの人生を俺たちは選んだんだから、うん、はい、まあ、文句は言わないけどさ、うん、まあ、それでもなんかこう国民年金だけだと夫婦で6万5千かける2だよね、うんうん、13万円で、まあ、まあ、できっこないかもしれないけど、うん、老後を90いくつまで過ごさなくちゃいけないよね、うんうん、まあ、トビアで先に死ぬじゃうからね、奥さんより今、まあ、それはまあ男はもう大体先に死ぬ でも困るよねこれね。
いや困りますね。こういうなんかこう
不安だったらなんかトビア、はい、だって今からだって余計金貯めようと しちゃうだろう。
なんかね、アリとキリギリスの話の、うんうん、アリってコツコツやってて最終的にはうまく暮らせてるじゃないですか、はいはいはい、うん、でもコツコツ暮らしても最終的に死んでしまうみたいな、
なんかあれが失敗する
なんかそういう気持ちになるんですよね。
年金の問題はさ、なんで一元化って話が出ては立ち消えになるし、例えば私たちだって少しくらいその何が何でも税金上がるの反対って言ってるわけじゃなくて、食べていけない人たちがいるんだったら本当にそこに使ってくれるんだったらって思うじゃない。したらなんでその年金でも食べていけない人がいるのに生活保護の受給の人とそこの一緒の話にならないのかとか、やっぱりおかしい。みんなで話すべきなんだよ、どうするか。
しかもこの年金制度が1階建てが、ね、国民年金厚生年金で2階建てと、これを夫婦で、まあ、今日なんかのテレビ見てたらいかに損しないように、そのルールがまた103万円ルールとか130万円ルールとか150万円、段階的に細かく分けられてて、どうやって働いたらいいのかすごい悩むっていう、なんでこんな難しくしてるんだと、もう難しくて本当になんか年金のなんとか庁ってとこに問い合わせしなくちゃどうなるかわからないぐらい複雑な年金制度、まずここからなんとかせえやと。
だから事実をとりあえずオープンにすることだよね。
ああ、それでやっぱしね、まあ、将来こう、まあ、いろんな政策もあるけど、お金が足んないならみんなに国が配るみたいなね、ことをやってる国だってあるし、あと税金をたくさん取って老後がめちゃくちゃ心配しなくていいですよっていう国もあるし、いろんな方法を考えてほしいよね。さあ今日も始めましょう。